無事に3月20日に司祭除会式を終えてきました。除祭さんと言ってたんですけど、もう神父様になりました。私はその20日の除会式の中で教話を頼まれていて、まあ説教ですけど頼まれていて、ミサの始まる前にこの話をして、ミサの心の準備みたいなことをしました。まあ一生涯に1回ぐらいは大役を引き受けてみたいなって思ってたら、思いがけずこの助祭さんが福縁にやってきたもんですから、順番が回ってきました。ありがたいことだなと思っております。大司教様は誕生日3月21日で、今年の誕生日前日に大きなプレゼントを神様からいただきました。本チャンキ神父様です。大司教様だけでなく、長崎教区全体が大きなプレゼントをいただきました。言葉で表せない喜びです。ただ大司教様ほどの立場になると、一日中また365日良いことばかりではありません。今週の朗読からこうちょっと触れると、実のならない一軸の木の例えでしたが、こうあります。もう3年もの間この一軸の木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのかと、この結果をはっきり求めなければならない、そういう場面も出てきます。ブドウ園の主人が父なる神で、園庭がイエス様だとしたら、この園庭のイエス様がご主人様、今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみます、そうすれば来年は実がなるかもしれません、もしそれでもダメなら切り倒してください、そう言って、この切り倒してくださいというのは、ひょっとしたらこの一軸の木ではなくて園庭であるイエス様のことをですね、このご主人父である神に、もし必要なら私を切ってくださいと、そう言ってるのかもしれないなと思いました。父なる神が御子イエス・キリストを切り倒せるはずがありません。しかしイエスが十字架にかけられたことを考えると、切り倒せるはずがなくても切り倒すことが求められ、それを実行する、そういうお方です。大司教様が誰よりも父なる神とイエス・キリストに倣って生きているお方であるなら、切り倒せるはずのない相手を実際には切り倒さなければならない、そういう過酷な立場に立たされることもあるのではないかなと思うんです。365日楽しいことばっかりではない、そういうお立場におられるということですね。今回中田神父は個人的に、年が明けて何月何日とは言いませんけども、本助祭が司祭になってなったら、どうか福江の助任にそのまま置いてくださいと、そういうふうにお願いをしました。協力してくださる司祭がすっかり新しい司祭になると、私は一から人間関係を築かないといけません。この人はどういう人で、 何が好きで何が嫌いで、まあ、いろんなことをですね、こう気にしながらまた1年過ごさないといけないですね。でもすでに1年過ごしている人ならもう少しこの私の負担は軽くなりますから、そのまま叙任司祭で残してくださいとお願いしました。まあ、たまたまそうなりました。ありがたいことです。しかしお願いする側は、私の側は自分の希望だけを言っておけば良いわけですが、大司教様は福江のことだけ考えてその何かを決めるわけではありません。大司教様が武道園の主人であるなら、私たち司祭は園庭なのですから、もしそれでもダメなら切り倒してください、これが言える人でなければなりません。私は個人的にこうしてくださいよと言いましたけど、それがふさわしい願いでないなら切り倒してください、あるいはもう私自身を切り倒してください、その覚悟は必要です。まあ、そこまでの覚悟を持たなければ大司教様だけに辛い決断をさせる、そういうことになってしまいます。いくら顧問がいても私は知らないってもし言うならですね、大司教様だけが辛い決断をすることになります。私は今回その覚悟を持って言ったんだろうかと、もし私の言ったことがふさわしくなければ取り下げますって、それだけの覚悟を持って言ったんだろうか。今年も彼を育てますから、このままにしておいてくださいと願うことだけが頭にあったのではないか、そういう反省が残ります。武道園の主人は実をつけるまでどこまでも辛抱しますが、一方ではたとえご自分の独り子でさえも切り倒す決断もおできになる方です。ただ切り倒す方にだけ残酷な思いをさせてはいけない。主人を信頼した上で、私の主人はどう決断しても信頼できるんだと、そういう信頼をした上でためらわずに切り倒してくださいと園庭である司祭たちが覚悟を見せることで、大司教様は本当の意味で仕事ができるのだと思います。すべての長崎教区司祭が中村大司教様に、もしそれでもダメなら切り倒してくださいと言える司祭でありたいものです。まあ、そういうこうことを思いながら今週の福音朗読を黙想しておりました。